高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話をしてまいりました。交通事故事件のお話を今週はしてみたいと思います。6月の下旬に東京地裁で危険運転致死傷を適用して懲役5年の判決を言い渡すという、そういう裁判がありました。これはメディアの報道でご記憶の方もいらっしゃると思いますけれども、一昨年の夏、乗用車を運転して、それで池袋の駅の前のところで走った車が1人を死亡させ、4人に重軽傷を負わせたという、そういう事件が発生したことに関係します。自動車運転死傷行為処罰法違反という罪名で、刑事責任を問われたのがお医者さんでした。ドクターでした。50代の男性の医師でした。で、この医師に対して東京地裁が懲役5年の判決を言い渡したというわけです。です。どうしてその事故になったのかという理由に関してですけれども、事件当時も新聞テレビが報道してましたが、被告人が転換の影響で走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがあることを認識していたという、そういう判断になってます。転換の影響で走行中に正常な運転に支障が出る恐れがあることを認識していたと。この自動車運転死傷行為処罰法は、病気とか薬物などの影響で正常な運転に支障が出る恐れを認識して運転していた場合に適用されます。その条項に触れた、抵触したということになっているのですけれども、被告人弁護側はどういう主張をしていたかといいますと、確かに転換の患者であることはその通りである。で、しかし発作は薬でコントロールされている、そういうふうに考えていたという主張でした。転換の患者は全て運転が禁止されているわけではありません。発作がコントロールされているという状況であれば運転は許されることになっています。さて、そうすると発作は薬で本当にコントロールされていたのかどうかということや、それから被告人としてはコントロールされていたと思っていたというのが真実であるかどうかという、非常に微妙な判断ですが、そこを解明しなければこの事件に関する判決は出せないことになります。で、判決はしかし、被告人が発作による意識障害をこれまでに複数回にわたって起こしていたことがあるということとか、それから事故の直前にもその予兆というんでしょうか、前兆があったということなどを挙げて、そしてその事情がある以上、ある限りは運転中に発作を起こす、そういう具体的な危険性を認識していたはずだという論理になっています。この被告人は免許更新の時にも自身に転換の持病があるということを申告していなかったという実情も、いわば踏まえて、そしてドクターとして一般人よりも転換に関する知識があったと思えるのに運転を続けていたので、厳しく非難されても致し方がないというような、そういう判決だったわけです。しかし、なかなか実際には微妙ですね。 微妙な判断が求められる、大変難しい判断が求められる。それは危険運転致死傷罪の適用の一つとして、転換の影響で、正常な運転に支障が出る恐れがあるという、その正常な運転とか支障が出る恐れとか、非常にその概念そのものに曖昧さを伴う条項であるために、何をもって正常な運転といい、何をもって正常な運転ではない運転というか、あるいはまた何をもって支障が出る恐れといい、何をもって支障が出る恐れがない状態というかという、その線引きが非常に難しいために、結局その判断というのは合理的な基準ができずに、厳しく適用しようと思えば適用できてしまい、慎重にしようと思えば判断をそこでは止めるということになるというようなところが、とてもこの曖昧なことになってしまうという条項です。で、こういう条項を自動車運転死傷行為処罰法の中に盛り込んだということ自体に大変問題があるというふうに私などは思いますし、そういうふうに考える研究者の方もいらっしゃるんですけれども、実際にはこういう事件で、複数回の意識障害があったということ、それから事故直後にもどういう中身か私はよく知らされていませんけれど、予兆前兆があったということなどが、この事件発生のその瞬間その時にも続いていて、でその時にもコントロールができない状況にあったというふうに本人が思っていたのかどうか、コントロールできる状況にあったというふうに本人が思ってたということには合理的な根拠がないのかどうかというところを、ピンセットで薄皮を剥ぐように審理をしていたのかどうかというところに、私は率直に申し上げて疑問を感じます。まあいい、その辺でいいんじゃないのかという判断があったのではないかという、そういう疑いを拭い去ることができないということですね。転換の持病を申告しないということなどは、自身が転換ではあっても、そして転換の影響で走行中に正常な運転に支障が出る恐れがあることはないというふうに、そういうふうに思っていたということになった場合には、転換の持病を申告しないこと自体はそれはいけないことではあるということにはなっても、そのゆえにこの事件の発生時に違法があったということにはならないはずです。そういうことも含めて考えなければいけないし、ドクターとして一般の人より知識があったというのにもかかわらず運転を続けていたから問題だというのが判決の中にあるのですけれども、ドクターであればこそこの危険性のに関する認識は一般の方よりも高度に確信を持った、医学的科学的に確信を持てたかもしれないので、そこら辺の分析がどれだけ慎重に厳密に行われたのかということについて、私はやはり疑問を感じています。まあ、犯罪の成立というのは厳格にしなければ基本的人権を根本から突き崩す恐れがあるので、私たちは慎重である必要があるというその前提があります。人の命が奪われ、そしてまた怪我をさせるという結果もあるという状況の中で、その悲惨さはもちろん軽視してはいけないけれども、軽視してはいけないということと判断が曖昧になってもいいということは決して両立しない。そのことは法律家であれば誰もが分からなければいけないことであり、司法はそこの限界といいましょうか、超えてはいけない基準を超えかかっていないかという懸念を私は感じます。今日はここまでにしましょう。